のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。ヘイナさん、ほこんばんちは。
おす、おらちゃんまつ。
第119回目の配信です。私、東京ミルクホールの新庄ゆきと、
おす、おらちゃんまつ。
なんなんすか、ロボなのこの配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、昨日のコマに語り合う娯楽文化系情報系番組で
ございます。よいよいよいよい
よい。どうしたんですか、
おす、おらちゃんまつ。
ちょっと、なんすかそれ、あの音に反応して動くやつ。
3回やらないダメか、3回やらないダメか、
3回やらない、ちょっと
どうも、どうも、ちゃんまつ2017でございます。よろしくお願いします。
結局真面目にやるんじゃないですか、はい、もうなんかしっちゃかめっちゃかすぎて、なんか3回繰り返す意味がもはや強人が1人いるみたいな感じどうしたんですか、最近どんな感じなんですか。
最近どんな感じもこんな感じもないよ。
なんすか、どんな感じもこんな感じも
毎日がドッタンバッタン大騒ぎだよ、もう本当にこっちはよ。
何すか、獣フレンズ。どうしたんですか、獣フレンズ。
獣フレンズ、毎日は獣フレンズのようだよ。
獣フレンズなんですか。
もう本当に、本当に。いや、新庄、新庄君のもうロカボーノの CM を見てから震えが止まらないよ。
ちょっと待ってくださいよ、その露骨な商品名出すのやめてくださいスポンサーさんじゃないわ、あのクライアントもいる中で。
いや、いいじゃないですか。
いやね、おかげさまで
CM に出てるんですよ。
某ね、
明治乳業
さんの新商品ロカボーノというですね、乳飲料ですか、あの低糖質飲料です、ね、
の CM に出て、しかも、はい、誰と共演してるか。
ちょっとやめましょうよ、そういう具体名。
いやこれまずいでしょ、だって
まずいでしょじゃないでしょ、別に。
いや、その辺のなんだか分かんないね。 お笑い芸人とかじゃないですよ、これ。
え、
これだって、え、はい、見たことある女の人だよ、だって
見たことある女の人だから、なんか間違えば、あのちゃんまつさんにあの迷惑メールを送ってくる感じのクラスの人ですよね。
そうそうそうそう。乃木坂の白石さん。
あ、いや、まあ、
と一緒に
盛況の白石さんみたいな人
ですけど、乃木坂の白石さん
、まあまあまあ、そうです
ね、とかと
そうですよ、はい、
共演してるわけですよ。
いや、まあまあ、そうですね。
いや、冷静に考えて、
はい、
こんなね、はい、ゴミみたいなのを配信しているうちらが、
はい、
乃木坂の白石大先生と
先生に、はい、
共演をさせてもらって、
天
津さえそれが今全国放送で流れてるわけでしょ。
らしいですね。なんかトレイチャンネルとかの電車の中とかでも
大丈夫。これ知ってる、これ流れ、この番組のことを、このなんか CM 関係者の人は。
いや、おそらくご存知ない。
バレたら打ち切りになるよ、 CM。
待ってそんなまずいこと言ってないですよ、別に。
いや乃木坂の白石さんと共演なんて、もう選ばれた人間だけだよ、そんなことできるのは。
だからね、
上級市民で、上級市民。
前々からね、ちょいちょい、まあまあ、なんとなくそんな言ってましたけど、だからそうですよ、選ばれてしまったわけですよ。
しかもセリフもあるからね。
ありますね。
ちょっと言ってもらっていい
ですか。ちょっとやめてください。そういう雑なふりするのやめてください。
いや、俺忘れちゃった。
僕なんか飲み会とかで今後、俺ずっと一生言われるんじゃねえかなと思って。
いや、ごめん、ちょっと俺、はい、見た時に、本当申し訳ない。あの、知り合いが出てるやつで、ちょっと笑っちゃったのよ。はい、
ええ、わかりますよ。
知り合いが出てるとちょっと笑っちゃうじゃん。
はい、笑いますね。
うん、あ、おいしいって
完全にあの、あれでしょ、
おいしいわ、それだ、何を元にしたんですか。
元にしたのは、花丸マーケットの、あの今日のおめざのコーナーの薬丸さんです。わかるじゃん。あのゲストが持ってきた、あの差し入れのお菓子を、一口食べた時の、お、美味しいっていう、まさにそのまま
ですね。最低だよ。CM でモノマネしてんじゃねえ
よ。違う、僕もうこれを小学校の時から夏休みとかに見続けすぎて、もうこれ、この言い方しかできなくなっちゃったんですよ。
あ、美味しいと。じゃあもう一つは、本当？
本当？
それも薬丸さん？
薬丸さんは関係ないです。これが薬丸さん関係ないですよ。
ここが素で言ったんだ。
これ素で、はい。
本当？って言ってたもんね。
え、まあ何も心が入ってない。リアリーってことですね。
本当？って言ってたもん。
いやいやいや、
美味しい。これはね、ちょっと流行るよ。
流行る？
流行ると
思う。流行る。
流行ると2017年流行語大賞入ってくるね。小結びぐらいに来るね。
小結びぐらいにそれ、うん。小結びってそれあれでしょ、あの番付でしょ。
そう、番付のやつ。
なんとか番付でしょ。
あ、美味しいよ。もう爆笑したもん、ね。
食べ番付。
何やってんだよと思った。いや、乃木坂の白石さん先生を前にして、
僕も何言ってんねんって思いましたけども。
あったじゃ
ない。いや、でもね、これ商品自体非常にこれ、あのいいものですよ。
これでこういうのって分かんないけど、なんかあれじゃん、2ダースぐらいくれたりしないんだ。
いやー、意外と僕のとこまだ送られてきてないいや、でも僕毎日あの自分でお金出して買ってますよ。はい、
送られてくる、普通
送られてこないですよ、そんなもの。
普通いくら
でも、いやいやいや
いや、白石さんちはいくらでも食って
白石さんが一声かければね、そんなもんトラックで2トントラック
の白石さんちにはもう親類縁者に配るぐらい、
トラックで届きますけども僕いやね、
悪い、だって俺前こういうこういうこういうこのこれじゃないけど、こういう感じの CM の時メーカーからもうこんないらないっすよっていうぐらいシャンプーもらったよ3年ぐらいシャンプー使って
アムロヘアだからいっぱいいるだろうと思っていやいやいや
いや、よかったですか、新庄さんでも、とにかく。
まあそうですけどね。
よかったね、毎日諦めないでコツコツコツコツ何かをやってて。
まあ、まあ、そうです
ね。継続は力なりだね。継続は
力、まあね、まあ一応ね、回り回ってこれをね、東京ミルク放送局をやってきたおかげで、ね、いただけたのかもしれませんしね。
そんなわけないでしょ。
え、そんなわけないんだけど。いや、入院料だから、なんかね、
いやでも
因縁があるかもしれないですからね。
うん、もうじゃあロカボーノは、はい、もうやっぱミルク放送局の公式飲料っていう形で、
公式飲料、公式サポート飲料、
公式サポート飲料でいいのかな
、はい、
もう明治さんがついてるってことでいいんでしょ、もう、もう気持ちの問題はね
気持ちの問題はね、
うん、
まあまあそうですね、
あ、やったな、
やりましたね、
やったな、ついに来たな、まあ、ここまで来たな、うちらも
一応6月の6日から、放送されてますので、現在多分まだこの配信してる時には全然流れてる、ワンクールぐらいは流れて
る、そうですね、流れてますし、もしちょっとね、はい、地域だと見れない人もいるようだったらロカボーノで検索してもらえれば、
ネットとかでも
全然、はい、あのアホみたいに新庄さんのあ、おいしい
おいしい
おいしい、
はい、
流行らしですよ、
流行らしてください、
リピートとは何かって
、小学生が真似するぐらいにな
るジグ動画のようにずっと見てたもんね
いや本当に田舎の小学生とか真似してくんねえかな、
バインかっていうぐらい見てたもん俺
バイン6秒
ずーっとありずーっと見てた、
いや、ね、ありがたいことですけどね、
いやよかったです、
はい、そえはい、
いや嬉しいです、嬉しい、嬉しいなっていう気持ちです、
あ、ミートゥーです、う
ん、
はい、
はい、しんじょうさんなんか
え
最近はもうこんな役者です。最近はって聞くのもあれだけど、
最近は
ごめん、芸能人にこんなこと聞くの失礼、もうだってこれをきっかけにまあ CM
いやいやいや、
ドラマドラマがもう忙しくて、これあれだな、もう2ヶ月ぐらい後ぐらいにはもうおいら一人だな、
えそうなった時はもう終わりなんじゃないですか、
そんな寂しいこ
と、いやいやいや、すいません、ちょっと今思い上がった発言しましたけども、そういうことじゃないんですけど、
新庄さんもう忙しいだろうな、いやいやいや、バンバン仕事来ちゃってるでしょ、もういや、これを、このあ、おいしいは素人じゃないっていうの分かるもん、みんな、
いや、バイトしてますけど、素でなんか、本当にあれ、奴隷みたいな仕事してますけど、
え、仕事がこう、はい、じゃあこれきっかけで見ましたみたいな、そういうのはあるわけじゃない、
あー、まあでも、いや、特にはないっす、
こっからだね、
こっからなんですか、
うん、こっからですね。
こっから
なんですか、彼だと思います。もう頑張ってくださいも
ん。いいんですか？本当にこっから
なんですか？バンバン電話、明日から電話止まんないよもう。
これがゴールなんでじゃないんですか？この次の
日。いやでもね、3年前新庄君、クラブチッタでね歌ってた時、あ、この人の人生ここはキャリアハイなんだろうなと思って、俺透明で見てたけど、それを更新したもんね。
それもある意味黒歴史です
よ、ね。クラブチッタでお客さんいっぱいなんかカラオケで出てきたからね。
でもそれを知ってるのはあの場にいた200人ぐらいのお客さん
だよ。いやいや、それはそれですごいことだよ。
いやまあそれはそうですけど、いやでもあの後死ぬほど怒られましたからね。各方面からね、
よかったじゃないですか、もう本当に、まあ皆さんロカボーノぜひね、
あ、ぜひ買っていただければ、見つけたら飲んでみてください、
はい、
ね、フルーツオーレも出ましたんでね、
うん、
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします、
はい、
新庄君はなんか最近、
新庄の最近はそんな感じですけど、一応前回でしたっけ、
はいはい、
響き小説家になる方法っていう漫画ね、特集させていただきまして、はいはい、この漫画がすごいじゃないわ、漫画大賞、
素晴らしいですよ、
はいはい、素晴らしい素晴らしいということで、はい、もうぜひ読みますと、いうことですね、配信というか収録が終わって、ですぐに
みんな素晴らしいを連呼
です、すぐに期間6巻まで読ませていただいたんですけどね、
興奮してるじゃん、興奮してる、
興奮が、はい、
よかったでしょ、
正直ちょっと何が面白いのかさっぱり分かりません
でした、
いや分かるんですけど、なんか違うってことは分かるんですけど、正直に言っていいですか、いや主人公に全く共感できないんですよねというか主人公が全く好きになれない、
まあ、パンチね、効きすぎちゃってるからね、
あまりに狂犬すぎて、
で主人公の響きちゃんじゃなくて、はいはい、もう一人の方の、はいはい、部長だよ、文芸部部長、あっちに、あっちが、あっちが、あ、
編集の人、花井さん、
花井さんもそうだし、部長、部長、
部長
って、女の子、先輩戦の女の子、
あー、リカちゃんね、
リカちゃんに感情にしねえ、ダメ、
あ、そっちか、いや、というかね、 あの登場人物がみんな気持ち悪い感じちゃって誰にも共感できないなと思って、で唯一
だって全員だってヤバいやつじゃん、
うん、唯一一番まともなのが不良の高谷君
最初に指折られ
て指折られて
目疲れそうになってたやつ、
ね、あいつが一番
最初生きてたばかり
に、あいつが一番まともな感覚を持ってるんですよね。あと、うん、いや、うん、
最高じゃないですか、
ね、でちょっとあのキャラの書き分けとかもなんかちょっといまいちできてるのかどうなのか、あの祖父江先生っていうね、あの、
はいはい、
あの一番すごい先生いるじゃないですか、うん、あの作中でと木島っていうなんかあの変に響ちゃんに絡んで、
あ、はいはい、
顔面蹴られちゃうやつ、
はいはい、
がなんかね、あれ書き分けがちょっとなんか分かんなくてどっちなんだみたいな
顔見りゃ分かんじゃん、顔見りゃ分かんじゃん。
祖父江先生が途中からこう後ろであの髪を縛るような、うん、それでやっと分かるようになったんですけど、うん、それの前とかちょっと分かんなくて、あとあの花井さんと編集の、あとあの文芸部の佳代子ちゃ
ん
とかも、
うんう
ん、あの髪を下ろしてるとあれどっちだみたいな。
えそれはは
い、
それはまあちょっとあんまり声は
すいません、あのあんまり
絵が下手ってこと、
うん、まあまあまあ簡単に言うと、
うん、それはちょっと感じるところはあったけど、でも自分の1億倍うまいんで、
いやまあ、
自分が書くよりね、
まあ、それはそうですけども、
うん、でもそれは進撃の巨人なのに比べてれば全然許せる許容範囲の下手さだなと思ったから、進撃の巨人とかだっていまだにミカサが、え、これミカサって思うぐらいの下手っぷりで書くじゃん。
いやいや、
何年やってんだよお前っていうぐらい、
まあね、
なんでむちゃくちゃ面白いのにむちゃくちゃ下手なんだよと思う。
進撃も僕もまあまあ正直あんまそうですね、うん、あとあのやたらと外見で判断する人が多すぎるっていう。
人は外見
だって、
人は見た目が100割って言ってるでしょ、よ
く。100割じゃないでしょ、100割でした
っけ、ドラマやってたでしょ。
ありましたけど、
うん、見たことないけど
100% ね、
うん、人は見た目が100割
何先生でしたっけ、ちょっとあまりルックスに自信がない感じの偉い先生じゃないですか、
あの女性のね、はいはい、ゴリラって言われてる人、
ね、そう
はい、はい、
あれ、あんなボロクソに言われることあります？
それは新庄くんがそういうルックスを持ってないから、は
い、いや僕の中学校の時の音楽の先生あんな感じの人でしたけど、もうちょっと慕われてましたよ。
違う、それは知り合いだから、街を歩いたらゴリラゴリラと陰口の連呼よ。
いやいやいやいや、そんなじゃないでしょう。
あの私は林真理子がイメージの人
だろ。だってさ、だってちょっと林真理子なんですかね、ちょっと、うん、お顔がいう感じなだけで通行人に蹴られたりとかしておかしくないですか？そんな世界あると思って、
いやそれは新庄が知らないだけで、
おいブスどけよってガンって蹴るやつ、
いやそれは新庄が知らないだけで、世の中のブスの人は、多分街歩いてたら蹴られてるんだよ。
嘘でしょ、
新庄が知らないだけ。
いやたまたま満員電車で足踏まれるとかはあるけど、
いやいやいやいや、
すれ違いざまに蹴られてるんですか？
だって向こうから七尾が来たら気分いいけど、向こうからブスが来たら気分悪いでしょ。
気分悪くても蹴る、そこまでしなくてもと思って、そんな、
それは新庄君が知らない、それは新庄君が安全圏に身を置いてるだけ。ブスの人は毎日が大変、最前線の人たちは大変なんだから。
ひびちゃんもやたらと気に入らなかったら顔面を思い切り切るじゃないですか。デンジャラス系ですよ、そんなことやっていいの。川田俊明ぐらいですよ、しかもリング上での。
いやいや違う違う、
確実にこれ だって多分ですけど、印象的にはあの映画のチョコレートファイターっていう、
ああ、あったね、
映画の主人公と、はい、あとあの現代のクレヨンしんちゃんだと思ってるんです僕は、
うんうん、
あのやりたくてもやってやれないことをあのやって気持ちよくやってくれるやつみたいな、
はいはいはいはい、うん、
でちょ距離を置いてくると、まあ、あの楽しく見れるけど、実際隣にいたらすげえ迷惑な
やつ、すげえやべえやつ、すげえやべえ
野原しんのすけみたいなやつかなと思ってるんですけど、うん、野原しんのすけほどのあの可愛げがないんですよ。なんていうか。
でもアルパカギュッてやるじゃん。
いやいや、
アルパカギュッてやる。
アルパカだってあれ。
アルパカギュッてやる。
勝手に檻から出してました
よ。いやいや、だって檻の中に入ってったんだ。
犯罪
犯罪。ある乗り越えてない。檻の中入ってたアルパカ
ギュッ。違う違う違う。檻開けてアルパカを引きずり出してその後
ばか
し。
アルパカギュッてやる。
アルパカギュッじゃないです
。可愛いじゃん。アルパカギュッてやる。
アルパカのものすげえ臭い唾ぶっかけられればいいよ。いや、だからね、もうこんな感想を持つなんて私がおかしいのかなって思っちゃいました。
イエス。
嘘。俺少数派ですか、やっぱり。
やっぱ新庄さんほどの天才になってくると、やっぱどっちかでも響ちゃんと同じ感覚で読んじゃってるから。
逆にね、
うん、
逆に。
もっといけんのにこいつとか、なんかいろいろ多分ね、
そう。
最高なことを考えてんだと思う。
いやー、どうなんですかね。
うちは一般市民はやっぱりこう四つん這いでも道歩いてますから普段
まあね、張って
張って道を 歩かせてもらってます
から、渋谷恵比寿間は張って移動でっていうのが、ね、基本ですからね。
そうそう、うん、そういうような人から見ればあすごいなと思う。やっぱ新庄さんクラス ね、まあまあ、乃木坂と共演する方に比べればうちらなんかもう本当に、
とりあえずそれを言っとけばなんとかなるというんでやめておった方がいいと思います。小説家になる方法っていうタイトルなんですけど、多分これをこのやり方をすると確実にあの後ろに手が回るのみで小説家になれない。
小説家になる方法ではないよね。
安倍ジョージになるためにまず一回獄中に入るみたいなことじゃないですか。
そう、あと響ちゃん楽しみの、あと5年後ぐらいにはアルコール飲めるようになってくるからさ、はい、それさらにひどくなってくるじゃん。
あ、さらにひどくなってきますね。
それが見たいねと思う。
それが見たい、うん、まあ、
もうすごいね、実写版中島ラモみたいな。
違う、中島ラモ
実写版でも何でもないか、アニメ漫画版中島ラモみたいになるんだ
ろう。中島ラモは実写ですから。
ああそうか。
そしてもうすでにこの世を去ってるし、
そもそもね、だから中島ラモみたいになるんだろうなと思ってさ。
もうもうそうかもしれないですけど、うん、でも、ね、あの6巻のラストがねすごい、あの 僕的に面白い点がなってきたんで。
6巻のラストこと一番不安なところはない。
あそこで、あ、やっとなんか面白いな。
違う違う、それ新庄が好きな方向に振っただけであって、
うん、
俺的にはえこっち行っちゃうのっていう感じだった。
そう、なんかもうすごい5巻とかまでモヤモヤモヤモヤしながら、あのなんだろうな、あの礼儀知らずすぎるだろこいつと思いながら。
そうだから周りがちゃんとフォローしてるわけじゃない
ですか。いや周りもだってあの感性でちょっと早く豚ボコにぶち込めばいいのにと思いながらあれなんですけど、でも6巻の最後で、あ面白くなってきた、7巻楽しみって思ってます。
ま、じゃあいっか、
じゃあいっか、はい、とそんなこんなで最初の15分を無駄にしてしまいましたが、はい、今回のテーマですよ、はいはい、よろしいですか、俺たちの幻影少女です。
ワイナオさん
お待たせしました。ワイナオさんお待たせしました。これ丸2回と丸2回と冒頭15分お待たせしまいましたけども、
新庄さんすいません、あの私これ、
はい、
まあ、やる散々やるやる言ってたんで、
やるやる詐欺、はい、
先週末から探しに旅に出たんですけど、
旅に、はい、
どこにも置いてないですね。
なんでですか？
レンタルブック屋に。
レンタルブック屋にはないでしょうね。ブックオフとか行きました？
中古で買うのはまたちょっと違うじゃん。ね、中古で借りる、
はいはいはい、
ぐらいでちょうどいいかなと思ったけど。
レンタルブック屋って割と新しいでしょ？
伝え、伝え、いや、もうちょっとあったんで昔。
旧作あります？うん、
でね、近所の一番近所のところの伝えが、うん、
はいはい、
そこあるかなと思ったんだけど、自転車がパンクしてて行けなかったんだよね。
自転車のせい？
うん、だからちょっと借りれなかった。多分そこにあったんだけど、それ以外のところは電話で聞いた。
電話で、
うん、電話で聞いたけど、多分ね、もうさ、言っても20年ぐらい前でしょ。
20年どころじゃないですよ、これ
だ。もうこのタイトルを言ってもさ、店員が分かんないんだよ。
初版これ多分89年じゃないですか。
電影少女ありますかって言って、はみたいな感じになって。
90年です、90年です。
90年だ、
27年前の作品ですよ、これ。
27年前、
ざっと30年前ですよ。
この間だよ
ね、
感覚。
だってこれあのね、巻末であの酒井典子とかと対談してますけど、ノリピーにもいろんなことがあって。
そうだよ、
もういろんなことがありましたよ。
そうだ、
ええ、
ノリピーを元にしてるじゃんこの子。
そうです、13巻の表紙なんてこれね、愛ちゃんノリピーの。
そうだよな、
上ですから。ええ、ね、そんなこんなでこの電影少女どういった作品なのかというのをちょっとね、
はい、
お話ししたい
と思
います
。知らない人もちょっとね、
は
い、
電影少女かっこビデオガールは桂正和による SF 恋愛漫画作品でございます。
はい、
週刊少年ジャンプに連載されてまして、1989年から、1992年まで、
うん、
全130話、
うん、
で、連載されました、全15巻でございます。桂正和先生の作品の中では、そうですね、Z マンより前の作品では一番関数を稼いだ作品でございまして、うん、代表作の一つと言われているものでございますね。うん、はい、まあ、あの内容的にはですね、あの純真な心の持ち主にしか見えないレンタルビデオや極楽っていうですね、ところにで貸し出される特殊なビデオテープからですね、少女が現れると、再生すると、はい、で、そのビデオガールという存在とですね、その少女たちの、助けを必要としている、少年ですね、はい、を中心として、その少年たちの恋愛模様を描くという、
はい
はい、まあ、なんていうんですか、SF ラブコメディみたいな感じですかね、はい、そんな感じなんですけども、ちゃまさんどうですか、これ、恋愛少女。
これね、
はい、
エロいっていうのしか覚えてない
で。そうですね、
小学生には、
小学生ぐらいの
刺激が強すぎるよね。
小学生、うん、だから小学生ぐらいの感じだと
おっぱいお尻がふんだんに出てたじゃない
ですか。おっぱいお尻ふんだんに出てますよ、
ね、ストーリーとか何にも覚えてないわ
まあ、なんだったら1巻の2ページ目にすでに乳首が出てますカラーで。
あー、もうまずいね。
はい、
まずいね。
ええ、ですんで、
でしかもなんか何巻だっけ、何巻かが発禁になったよね。
なりました。ですね、これは山口県のですね有害図書指定を受けた第3巻っていうのとですねあとですね第5巻の
初版ジャンプでやってたんだよそれが、はい、有害図書指定しかもなんかギャグ漫画でちょっと出てるんじゃとかなくて、はい、ドラマの中でエロいからってことでしょ。それだって一番悪じゃん、
はい、悪っていうかね。でも3、うん、そうですね、必要悪ですよ。でもこれは
発禁処分を受けたんじゃなかったんだっけ。
発禁処分っていうか、受けて大幅に修正が入ったのが5巻なんですよ。
修正は入ってんだやっぱり。
5巻の初版と2版以降で、10版でだいぶ異なってる部分がありまして、はい、まあパッと見気づかないですけど5巻の目次の次の2ページ、真っ黒で塗りつぶされております2ページ
これ何なのか、すごいね、戦時中の日本みたいになってる
よ墨塗り評価書みたいなみたいなことなんですよね、うん、まあでもね、他のやつも目次の次とかは黒いページなんでパッと見気づかないんですけど、よーく見たら5巻だけ確かに真っ黒のやつが1枚入ってるんですよね。
5巻ってだからそのなんかさ、はい、あれだよね、なんかちょっと結構リアルだったんだよね、は
い、
なんか
ですね、ビデオガールマイちゃんっていうですね、
そうだ、なんかちょっとガチな感じだったんだ、今までなんかちょっとお尻ポロリとかさ、おっぱいポロリぐらいの、
はい、
レベルだったのがちょっとガチのベッドシーンみたいな感じになっちゃったんだよね。
悪いビデオガール、悪のビデオガール
みたいなの
ができてですね、でその子がですね、まあ普通にちょっと失恋した少年をですね元気づけてあげるみたいな展開なんですけども、基本的にそのビデオガールに会えるっていうのは心の綺麗な人しか会えないみたいな、
はいはいはい、
純粋な
ピュアな心の乗れ
るみたいな、ピュアな心の持ち主しかその極楽というビデオ屋さんを利用できないみたいなあるんですけど、ちょっとなんかね心に横島なものを抱えている普通のごく一般的なですね、諸星当たるみたいなですねに貸し与えられてしまったせいで監禁しちゃったりとかするんですよね、聴覚室に、うん、でとりあえず裸になるみたいな感じで全裸になるんですけど、舞ちゃんがですね全裸になってるところを、ここでここのページ、まあ、34ページとかなんですけど、一応ねパン1で後ろ向いてるんですよ、
うんうん、
もともとジャンプに乗ったやつとかだと、全裸でした、お尻が出てた、
通形が出た、
通形が出てましたね、はい、まあ、同じページ乳首が書いてありますけどおっぱい出てますけど、ケツが丸出しになってたと。でこの先の数ページにわたって本当は全部全裸だったんですけど全部パンツが書き足し
パンツ書き足しね、
パンツ書き足し、はい、
俺これ5巻だけでものすごいお世話になったな、
は
い、内容は何にも覚えてないけど、ま
あでしょうね、5
巻だけのお世話になった感半端ないよね、
は
い、
あでも本当この目次の横の、2ページ黒塗りっていうのは本当は19、20ページっていうのを、丸々カットしてあるせいで1ページ減ったために付け足されてる。
ああ、そういうことなんだ、
は
い、
本当は手番をしたりだとかして手間をした後とかお釣りとかですね、
そのジャンプでそれダメダメ、
ね、そういった
快楽天みたいなやつにして
コミック快楽天、ヤンジャンを軽く超えちゃってる、うん、コミックエロトピアメガストアレベルになっちゃってるということですかね、うん、まあまあね、まあ、なんでこういうことになってるのかというと、まあ、基本的にはですね、とにかくリアリティを追求すると、桂正和先生の、キーワードとしてリアルというのをテーマに挙げてると、
うん、
で、とにかくリアルに、でも恋愛漫画を描いていく上で必ずそういう何ですかエロとかではなく、その恋愛の順を追って進めていくという流れにおいて絶対に出てくるのがエロ描写というか、そういう AB 恋の ABC、
もうだからあれだよね、はい、必要悪だからしょうがないみたいな書き方でしょ。
そうですね、
まあ、小学生にはそんなの分かんないよ。
分かんないですからね。
だってもういきなりお尻おっぱい出てきちゃってんだもん。
ね、だから、ね、日常の中に実はエロ本の世界に
入って、いけないルナ先生2人エッチビデオがある、これもサボじゃローテローテ、
いけないルナ先生が一発目に来るっていうのはすごいですけどまあでもね、週刊少年ジャンプですからっていう時代もあるかもしれないですけど、やっぱ今できないですよねこれきっとね。
全然できないでしょ、
な
んでできたのかもわからない当時。
はい、そうですね、 一応なんかね、もともと桂正和先生自身はあの恋愛漫画を描くつもりなかったらしいんですよね。
何をやりたかった
の？あのヒーローもの、ウィングマン。
じゃあだからじゃあやればよかったじゃん。
ウィングマン流れで、でウィングマン流れでやりたかったんだけど、鳥島和彦編集長
がマシリトが、
マシリトがですね、桂君女の子が可愛い女の子描けるから
いい感じに言ってくれ
と、ラブコメどうやってみないみたいな、描きたまえみたいな感じ でやられたんだけど、いやでもあんまりそうんじゃ、あ、じゃあ分かりました、やりますけどせめて SF にさせてくださいみたいな、ちょっとやっぱ普通の恋愛漫画にしたくないんで、ちょっとやっぱ SF 要素を入れさせてくださいみたいな。
でも、当時、
はい、
どうだったっけな、ジャンプほらバスタードとかもやってたじゃん。
バスタードね、あれ月ジャンでしたっけ。
いや週刊ジャンプ
で最初週ジャンだったんですっけ。
なんかさ、あれもエロいやつ
ですね、はい、服だけが溶けるスライムとかでしょ。
そうそうエロいラインあったよ、はい、で、あ、そう、はいはい、マシリトなんだやっぱり。
まあ気まぐれオレンジロードとかもありましたからね。
オレンジロードのねエロさとは違うのよ、うん、
はい、
完全にオレンジロードは爽やかなエロさな、
爽やかなエロ、
爽やかにおっぱい出てたの、
爽やかなエロ。まあ電子少女も一応最初のうちは男女交際の中で出てくる爽やかなエロだったんですけど、この五感発禁
少女
の五感に関しては監禁エロ、
そうそうそう、完全にもうドロドロAV のワンシーンだもん、
ね、AV のワンシーンですね。うん、あの1週間丸々あの結果的に一生隠し
そうだよね、
脱水症状でぶっ倒れちゃうんですね。
そうだ、おしっこみたいな感じですけど、オケをグッて出すと、あ、思い出した
消化消化
用オケをグッて出すっていうのが、ね、すげえな、大人になったらこういうことできるんだって小学生思ってたよね。やったことないけど、
いやまあまあそんなこと、まあ、とりあえずこの五感の話とかがすごい出てくる、あのね、電子症状という作品を語る上で出てきちゃいますけど、
出ちゃうよ、
出てきちゃいますけど、
そこじゃない、論点はそこじゃない、
そこじゃないんですよ、
は
あ
は
あ、まあね、僕何が語りたいかというと、この漫画、あの、むっちゃ泣けます。
本当に
むっちゃ泣けるんですよ、むっちゃ泣けるし、当時ね、僕これに出会ったの、リアルタイムじゃなかったんです、リアルタイムっていうか、うん、やってる時に一応知ってましたけど、
う
ん、なんかね、子供が見ちゃダメなやつだと思って、
そうダメね、
まあ、大の大冒険とか幽遊白書は読むけど、でもちょっと田園少女はちょっとなんかエッチなやつだから、あ、見ちゃダメなやつなんだなと思って、
あ、自制してたんだ、
僕まだ小学校低学年とかですから、あの本当にあの公民館の裏とかに落ちてるやつをこっそり拾い読みする程度のやつですから。
ジャンプと、ジャンプどこ読んでるのかって誰にも分かんないじゃん。
いやな、そうなんですけど、
それでも
それでもちょっとね、
やばい、これは読んじゃまずいやつなんだ、
うってなるんで、はい、
すごい、
あとはね、そうそう、あとはもう単行本とかでこう読みたい漫画だけ読むみたいな感じだったんで、
大人が読むやつだみたいな、
大人が読むやつだ、そうで、なんでこの電子少女出会ったかというとですよ、うん、僕あれですよ、あの大学受験の時に一発目失敗しまして、
うん、
はい、なんだっけ、日大芸術学部に落ちたんですけど落ちて、いやでもこれはもうあの受かるしかもうこの先道はないと思ってたんで、
うんうん、
ね、高専という組織をあの脱出したくてしょうがなかったんで、うん、はい、で、まあ、頑張って受験してですね、いやこれはもう、あ、頼むと思って、一応電話、あのね、合否が電話だったんですよ、
うんうん、
電話かけたら何か分かるみたいな、うんうん、その時に、残念ながら不合格ですずーんなって、うーわと思って、もうこれは俺は明日からどうやって生きていけばいいんだと思って、本当に絶望の最中、
俺も日芸を受けた時に面接で好きな映画何ですかって、北の国からって言ったの、
はい、
そしたら、はい、北の国からは映画じゃないねって言われて、
はい、
響きちゃんのように椅子投げて出て
くる龍神まあでもそんなもんですよね、
まあまあまあ、
うん、そういう、う
ん、いや、うん、なんか確かにそうだなと思った、は
い僕もなんかね、あの楽しみにしてる授業はありますかみたいなこと言われてね、全然あの全然そういうのも見てなかったね、受かることしか考えてなくて、受かった後のことなんて全く考えてなかったんで、すげえあのしどろもどろな回答をしたら、ああこいつダメっぽいなみたいな顔されたのは覚えてますけど、うん、でまあその中で、何に救いを求めたかというと、あの行きつけのブックオフでですね、エゴに求めてしまったんですね、救いを。
何、行きつけのブックオフ、
行きつけのブックオフがあったんですけど、
それはM、
いや、あのエロいの見ようと。あ、これ
小学校の大学受験を失敗したからしたエロいの見ようで、ビデオガールを
買った。高3の僕は
電子少女を買ったんだ。
はい、失意の僕はそうですよ。あ、これ小学校の時に読めなかったエロい漫画じゃねえかと思って。で、それでブックオフで一巻から立ち読みを始めたら、気がついたら、全巻買ってました。
すごくない？でもだから高3の時に買った漫画がさ、
高3ですね、
今目の前にあるんでしょ？
ありますよ。
それがすごいと思う俺新庄くん。
だって中1の時に買ったルローニケンシンまだ前回あります
よ。そうでしょ、そういうの、
はい、
そういうのキモいよね、なんか
全否定じゃないですか。
いや全否定じゃなくてキモリスペクトみたいな。
キモリスペクト、
キモリス、
キモリスまた新しいワードを。はい、いやで、あれですよ、当時まだ僕あれですよ、そんなの女性とお付き合いしたこともないような感じの、うん、あれですよ、どうやって接したらいいかも分かんないみたいな、まあ、男子校でしたから、ほぼ、うん、ほぼ男子校でしたからな中で、いろいろと教えてくれたのがこの作品です。
あ、
はい、とりわけ、とりわけ俺に人を愛するということを教えてくれた女性
愛するということを知らなかったの。
愛することも知ることも、
はい、はい、愛っていう、俺が愛みたいなでしょ。
これがですよ、3巻から出てくる新崎信子ちゃん。
あ、なんかシケキャラみたいな子じゃない。
シケキャラじゃないですよ、メインキャラですよ。
なんかヒロインの横にいるシケキャラみたいな、なんか。
いやいや、メインヒロインの一人。
大して脱ぎも少ない子じゃなかった。
いやいやいやいやいやいや、ベッドシーンありますからね。
あ、そう、はい、なんか、出汁に使われてるなみたいな感じで、うちらはこう読んでたよね。
まあ、結果的にね。いや、違うんです
よ。都合のいい女みたいな。
あれですよ。あの主人公モテウチヨウタくんっていうい
いよね、まず主人公の名前がモテウチヨウタっていうのが、
そうですね、大にゃみするとモテないヨウダって言ってからかわれるってい う,、
うん、っていう、もうその時点でさ、ね、なんかあれだよね、桂先生のモチベーションの低さが伝わってくる
いやいやいや、
やり始めた時のね、
いやいや、じゃあ冴えない主人公が成長していくっていうストーリーを書きたかったんですよ、うん、で、そのモテウチくんは好きな子がいて、で、それもあの萌美ちゃんっていう子がいるんですけど、でもなかなかこうね、デートに誘ったりとかもできなくて悶々としてるっていう中で、そのビデオガールの愛ちゃんっていう子に出会うんですけど、ビデオデッキが壊れててちょっとなんかね、性格に難があるような感じになっちゃったみたいなところから始まるんですけど、まあいろいろありまして、 1,2 巻でいろいろありまして、まあちょっとね、愛ちゃんとも悲しい別れを経験して、で一つちょっとね、人間的に成長した感じなんですけど、でも高1がダブっちゃって、もう一回1年生でやり直してるみたいなところなんですけど、で新入生で入ってきた子が中学の時の後輩だったんですね、
うん
うん、で中学の時の美術クラブの後輩の女の子が
慕ってくんだよな、
そう実は中学の時から先輩のこと好きだったんですよ、うん、みたいな子が入ってくるんですけど、同じクラスになっちゃうと、
うん、
ダブってるから、
うん
うん、でダブってるから肩身も狭くて、話すクラスメイトともうまく話せないんだけど、すごい積極的に声かけてきてるのぼこちゃんっていうのが、ええ、でこの子すごいまっすぐなんですよね。なんかそうなんですか、うん、その大仏みたいに今の無言でうなずいてますけど、
いやごめんちょっと今伊藤隼太が同点タイムで言ったからちょっと気にな
っちゃった。阪神あ、じゃあいいですけど、じゃあもう勝手に喋りますけど
怒ったよ新庄君怒ったよ。
はいはいはい、まあまあまあ、でもね、まだね、そんな全然自分に自信は持てないんだけれども、この新しく入ってきた後輩の信子ちゃんからしたら大人っぽいというか、なんか
まあね、それはそうで、一切違ったけど全然違うもんね、当時ね、
はいはいはい、もうね、最初に会った時からね、先輩のことすごく素敵だと思いますよ、うん、みたいなことを言ってくる、まっすぐに来るんで、
そんなこと
グイグイ来るんで、
そんなこと言われたことないな、
グイグイ来ますよ、だって
言われたことないし、言われることもないんだろうな、今後な、死ぬまで、
うん、でね、そうで、萌美ちゃんとかと話してても、ね、早川先輩、私もお手打ち先輩のこと好きなんです、応援してくださいねとかって言っちゃう、言っちゃう、まっすぐな、まっすぐな感じ、いいですね、はい、でもうね、で陽太君はいろいろね、愛ちゃんを失った時の引け目とか、なんやらかんやら、ね、萌美ちゃんを傷つけてしまったこととかで、いろいろですね、人を好きになるために笑うのが下手になってたんだなって自重気味に言うんですけど、うん、言うんですけど、でも信子ちゃんは次の日、長かった髪をさっぱり切ってショートカットになって現れます。はい、私はいつでも笑顔でいられるように人を好きになります、先輩に早く追いつけるように今日からまた頑張りますって言って、まっすぐじゃないですか、こんな素直な子が。
いやいい、それだけ聞くといい話けど、もうずっともう当時は、
はい、
いつおっぱいお尻が出てくるかだけを見ながらこうめくってたよ ね,
ね、
横島な考えだけでめくってた、
はい、全然ストーリーに目がいかないやつ、うん、はい、
若かったな、はい、あの頃は、
ね、でそれでまあね、ちょっとまあ自分のことを好きに、まあね、いろいろと2人で遊びに行ったりとかするわけなんですけど、うん、考えることと行動が一致しないことなんてたくさんあるじゃないですかみたいなね、大人びたことも言うわけですよ、のぼこちゃんが。
15歳か16歳が、
そうそうそうそう、
考えてることと行動が一致しないじゃない
ですか。街でばったり会った萌実ちゃんがなんかあの自分のことをあの気にしてるような風な、あのね、萌実ちゃんももうすでにあの陽太くんの友達のたかしくんっていうイケメンのね男子と付き合ったりとかはしてるんですけど、でもなんかね、あの陽太くんのこと気にかけてきたりとかして、もしかして先輩のことを先輩に気があるんじゃないですかみたいな、いやいやそんなことあるわけないじゃん、でも考えることと行動が一致しないなんてたくさんあるじゃないですかって言うんですけど、考えることと行動が一致しないっていうのはこの作品における大事なテーマの一つです。
考えてることと行動が一致しない、
はい、本当はこうしたいのに別のこと言っちゃうみたいな、全然逆のこと言っちゃうみたいな、
ある、
はい、あるでしょ、
そういうことある。
それがもういろんなところに出てくるんで ね、はい、そういう作品のテーマを教えてくれるのがのむこちゃんです。はい、で結果的にビデオガールの愛ちゃんはもう、記憶をなくしてまた出てくるんですけど、ヨウタ君しか覚えてないんです。愛ちゃんはもうヨウタ君のこと忘れちゃってるっていう、
なんかあれだよね、新しくなったんだよね。
そうそうそう、
一回もう消されちゃって、あれだよね、獣フレーズのボスが新しくなったみたいな感じでしょ。
ボスどういうことっすか、
君は誰だねみたいな感じで、なんか最後言ってたじゃん、違うよそれはボスだけどさ、違うよみたいな感じになってたじゃん。
まあ、まあよくわかんないですけど、まあでもそういうこと、まあまあまあね、なっちゃってて、で太田くんはすごい寂しいなと思いながら、でも愛ちゃんのことは気になってるってい う中で、のぶこちゃんとデートしてても愛ちゃんのことを気にしてる、陽太先輩のことをどうなんだって思いながら、でもね、のぶこちゃんはあちょっと用事思い出したみたいな感じで二人にしてあげようと思ったり思って離れてったりとかしてるんですけど、で愛ちゃんに、いや君たち付き合ってんのみたいなこと言われたら、のぶこちゃんはいや別にそんなんじゃって言うんですけど、陽太くんはいや実はそうなんだよう
ぜえ
ということでお付き合いすることになりました。はい、もうね、全て愛ちゃんへの思いとか萌実ちゃんへの思いを吹っ切って、のぶこちゃんとね春だしみたいに付き合っていくことで新しい恋にね踏み出そうじゃないかみたいなところで、後半に続きます。
はい。
はい。